グリニッチ標準時刻8時12分。皆さんおはようございます。斉藤です。
日本時刻16時12分。皆さんこんにちは、キティです。
このラジオはイギリス在住の私斉藤と日本在住のキティさんがそれぞれの生活について毎回議題を持ち寄り合意形成を図る庶民派ラジオです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先日、スペインに行ってきまして。
マジで？
スペインのバルセロナですね。
おー。
まあ、結構、有名な国なんじゃないかなと思いますけど。
まあ、もうスペインレベルだと有名な国って言っていいのかわかんないレベルで。
うん。
スペイン知らないことないだろぐらいな感じあるけどな、さすがに。
あ、知ってます？スペイン。
バカにすんなよ。スペイン知らないことある？俺がさ、ここでさ、うん、スペイン、あー、いい国だよね、みたいなこと言い出したらちょっと不安になってほしいよ、それは。
まあまあまあ。なんか、その、
さすがに知ってます。はい、
うん。結構観光地としても、すごい、なんか、まあ人気というか。
はいはい。
で、なんか、周りのこっちの同僚の方とかに、まあスペイン行くんだよね、みたいな話したら、あ、まあ、
いいね。
いい国だよ、みたいな。本当に。バルセロナは特にね、いいとこだし。まあ、ただ、そのスリーには気をつけてねってなんかみんなに言われて。
不安だな、もう。
そのスリーがいっぱいいる場所がいいところかっていうのもちょっと微妙なところだけど。それ両立するか、みたいな。
すごいね。スリーいてなお、いい国だって言えてんのか、それは。
まあそう。その持ち物をすられてもなおいい国だと。
いや、本当にすられないで行った結果ってことじゃないの、それは。
あ、生存バイアスってこと。
もう
パスポートとか、
すられたらもう、うん、
パスポートとかすられたら人はもう帰ってこれてないから。
やっぱ、それでもなんとか帰ってくるとは思うけど、うん、まあでも感想としては最悪になってるはずだからな。
いや、まあ、わからないけどね。それをもってしても。やっぱりね、ガウディ建築良かったね、とか言ってるかもしれないし。
いや、すごいね、うん。あ、でもパスポートは取られたけど、みたいな感じだったら、そんなにガウディいいんだってなるけど、確かにそうだったら。
まあ、確かにそこまでだった。いや、でもなんか、みんなそうやって言ってるから、楽しみだな、みたいな、は
い
はいはいは
い。いいね。
で、まず、なんか今回、格安航空、使って行ったんですけど、LCC、こっちの。
はいはいはい。
あ、なんか後ろの席の人がね、うるさくてね。
ああ、やだね。
めちゃめちゃうるさくて。なんか、その、なんかちょっと話し声するなとかじゃなくて、もうね、
うん。
なんて言うんだろう。全土に響き渡るぐらいの大きい声。
全土？
全土。
その土は何？機内じゃなくて。
欧州全土。
うるさ。鼓膜破けるだろう、だと
したら。いや、本当にうるさかった、
目の前ぐらい。あ、そんなに、
うん、いや、なんか飛行機って。
何時間ぐらいのフライトなの、それ。
フライトはね、2時間ぐらい。
え、でも2時間うるさいの安っすね。はいはい。
いや、そうなんですよ。なんかやっぱり、まあ朝早く出てって、まあ、その飛行機なんてやることないから、うん、寝ていこうと思ってたんですよ。
まあそうね。
もう寝れなくてね、うるさくて。
ああ。
しかもなんか、笑い声とかも、すごい大きいし、不愉快。
もう行く前から。
いやー、なんか普通話し声って聞こえないじゃないですか、飛行機ってエンジン音とかうるさいから。
まあね、割とうるさいしね。うん、
それをもってしてもなんか超えてくるというか。
うるさいね、それは。
いや、本当に最悪だったな。
2時間も。もうずっと誰か、二人とかが喋ってるってこと？
あ、そう、そう、三人組かな、はい、うん。
ああ、三人組。
で、なんか15年ぶりに行くんだよ、スペイン、みたいな、言ってて。
めっちゃ聞き取れてるじゃん。
いや、ほんとうるさいもん。知らねえよ、バカ。
そんなうるさいんだ。
うん、
はいはい。
うん。で、帰りは帰りでね、飛行機、まあ、フライトの遅延で、
うん、
1時間ぐらい遅延して、で、ようやく搭乗したと思ったら、乗った後もまた1時間、うん、そっから、待ちの時間でね。
ああ。
いやー、辛かったな、飛行機は。
まあ、飛行機はね。
まあ、そんなところですけど。
いや、まだスペインに行ってないと思いますけど。
ああ、話してなかったっけ、スペインのこと。
いや、全然話してなかったけど、今、飛行機の話しかしなかったよ、今。
あ、そう。最近ね、うん、EU 圏に旅行に行くときは、なんか、新しい認証システムみたいなのが取り入れられてて、入国するときに、はいはい。まあなんかその、
そうなんだ、うん、
まあ指紋とか取られたり、顔写真取られたりするわけですよ。
はいはいはい。
で、それが EES っていうシステムなんだけど、これなんか、別っていうか、なんかニュース記事で見たんだけど、なんかそのシステムが、うん、まあ、今年の4月とかから順次導入なんだけど、なんか、うまく稼働してないところとかもあって、なんか、
ああ。
でもなんかフランスかどっかかなではなくその、うん、そこを突破するまでに11時間かかったみたいな、書いてあって。
嘘だろ、そんな。
いや、もう
11?
いや、もう怖すぎるよと思って。
なんでそれは？
システムの不具合だね、うん。
不具合だけでそんななるんだ。
そうそう。あと、窓口も少ないし、みたいな。うん。
ああ。
まあ、いわゆる、その入国審査とかを、まあ、ちょっと自動化するみたいな部分もあるんだけど、うん、そのシステムがね、うまくいかないと、なんか、そんなことになるっていうので。だから、はいはい、結構、時間に余裕を持たないといけないんですよ。
ああ。まあ、持っても11時間はどうしようもなくないでも。
まあ、それは。
仮に出くわしたらもう。
まあ、最も悪い例だけどね。うん。
まあまあまあ。
まあ、そこまで出ないにしろ、まあ、多少は。
遅れると。
そうそう。
はいはい。
だから、その、今回、まあ私、一泊二日で行ったんですよ。だから、
はいはい。
もう二日目の夕方の飛行機だったんで、帰りが。
うん。
だからまあ、その、本当に怖いんで、その、まあ、3、4時間前にはね、空港に着いてたいなと思って。
はいはいはい。
で、まあ、そっから2時間遅延してるんで、結局6時間ぐらい空港にいるっていう。
長いな、空港。
いやでもなんか、EES 自体は、まあ、別の国に前に行った時に登録したんで、まあ、スムーズに行ったんで、全然問題なかったんですけど。
はいはい。
まあ、ちょっとあれは緊張しますね。入出国の時は。
まあ、確かにな。ちょっと何も後ろめたいことないけど。
うん。そう。
なんか毎回ビビるというか。
しかもね、イギリスが EU から離脱してるからね、これ厄介なんですよね。
あー、まあそっか。もう、やっぱ結構違うんだ。うん、
そうだね。だってもともと EU の一員であるならば、別にこんな手続きいらない。から、ね、多分
まあ確かに普通に国内旅行みたいなもん
だよ。そうそうそう。そしたら、うん、宣言協定内で、
うん、
あ、なんかすごい全然ダラダラつまんない話してましたけど、まあ、
いいよ別に全然。
スペインの話しますか。
あ、スペインの話はついにね、ちょっともう手続きとか移動時間のだるさの感想がちょっとどうしても強くなっちゃったから、
ね。でもなんか、一泊二日だから、なんかそんなにたくさん見てもあったわけじゃないんですよね。結局、まあ有名どころのガウディ建築、カサ・バトリョ、カサ・ミラ、
はいはいはい、
サグラダ・ファミリアを見たぐらいで。
あ、そう、サグラダ・ファミリア がそうじゃん、やっぱ。
あ、そうそう、ちょうどね、私が行った一週間ぐらい前に、イエスの塔っていう、うん、一番高い塔の建設が終わって、お祭りをやってて。
はいはいはい。あ、そっか、最近なんか。
あ、そうそう。なんか。
完成するみたいな。
まあ、そうだね。一部完成。第一部完みたいな。
あれ、第一部なの？まだ。
まだ建設は続いてるんですけど、まあ一応、なんか一番高い部分は建設が終わって、はい、世界一高い教会になったみたいな。
まあ、ついに。
そうそう、は
い
は
い。
そのタイミングで行けたのはね、すごく良かったなと思いますけど。
いいね。
まあ、やはり圧巻でしたね。なんかちょっと恐怖心すら、なんか感じるような、圧倒的な大きさ。うん。
あー、巨大建築物恐怖症みたいな。
うん、そうそうそう。
はいはいはい。
まあまあ、素晴らしい。建築物でしたね。
なんかでかいことしかあんま伝わんなかったけど。
まあでも一番はでかさだから、あれ。
ああ、うん、あれ何メートルあるんだっけ？いやでも確かにな。ちょっともうほんとテレビとかで、
うん、
なんか教科書とか、そういうので見るぐらいでしかないから全然大きさのイメージがつかないわ。
サグラダファミリア高さ、172.5 メートル。
でっか。
まあ、東京タワーの半分っすわね。
まあちょっとそれで言うとあんまあれやけど、まあタワーとかじゃなくて、あの規模の建物が、そのでかさっていうのはなかなか、
一応教会なんですよ、これ。まあ、一応っていうか、もう。
あれ、教会なんだ。教会なんですよ。あんま分かってなかったわ、
そうそうそう。はいはい、だから、まあ、本来の教会としての機能も多分今もあるはずなんですけど、ただなんか、入場するのに、なんか、2ヶ月ぐらい前にチケット買ったんだけど、もう本当に1時間ぐらいの指定枠しか取れなかったり、あと、入場もなんかすごい、なんか空港の手荷物検査ぐらいの、なんか厳格な感じで、うん、なんか、あんまり気軽にお祈りに行ける感じじゃないなと思いましたけど。
まあ気軽に、まあ、ちょっとめちゃくちゃな観光地というか、超有名どころだとやっぱそうなるのか。
やっぱり内部がね、素晴らしいというかね、
ああ、そうなんだ。
もうなんか、その、柱とかが、なんか、その、うん、まあこれは、まあちょっと事前に本とかを読んでいった、限りなんですけど、その樹木とかからそのデザインの発想を得て、まあ、なんていうんですか、はいはい、重さを分散させるような構造になってるんですけど、
ああ。
それがね、中から見上げるとね、なんか、壮観で圧倒的で、うん、なんか、恐怖すら感じるような。
ずっと怖がってない？
怖かったね、スリもいるし。
怖かったやつ。ちょっとベクトル違うけどな。うん、まあ、異形の念というか。
まあまあ、まさに、そんな感じです。
すごい感じ。もうスケールがすごすぎてみたいな感じ
か。そうですね。で、まあ、なんで、その、今回バルセロナに行ったかというと、
うん、
まあもちろんサグラダ・ファミリアを見に来たんですけど、このサグラダ・ファミリアは、はいはい、私が小学校の頃に見た、
うん、
ある映画の、まあ、モデルになってるというか、ある映画に出てくるもののモデルになってるというか。
おお。
だからそれを
見でもモデルになってる。
あ、そうそうそう。と言われて
そのものじゃないんだじゃん。
そのものではない、うん。
なんかサグラダ・ファミリアぐらいだったらもうなんかそのものとして出てきそうだけどな。
あ、まあ違うんですよね。まあ一応サグラダ・ファミリア、をモデルにしたと。あとはスペインの別の街をモデルにしたみたいなのも言われてますけど。
ああ、スペインを舞台にしたってこと？
そうそう。ちなみに何の映画かわかりますか？
ええー、そもそもスペインを舞台にした映画、洋画？
いや、邦画。
邦画か。まあ洋画だったらもうスペインそのまま出すか。
うん。
いや、全然わからんの。邦画でそんなあった？知ってる俺。
ああ、でもどうなんだろう。キティさんがそこを通ってるかどうかちょっと怪しい。やっぱり。ああ、
通る？
なんだろう、キティさんって幼少期謎じゃないですか。なんか。
いや、それ言ったらあなたも謎でしょ、別に。つまびらかにはしてないでしょ。
ヒントあげようか。
うん。
あ、じゃあタイトルの一部を言おうかな。
ああ、もうそれはわかりそうだけどな、確かに。
劇場版ポケットモンスターギアルガ対パルキア対
いやもうダークライしかねえだろそんなの。
お、正解です。
あ、そっか、そういう方向なら確かに、まあスペインと言うわけないもんな絶対に。
うん、
何々をモデルにしたと思われるくらいしか言えないわそれだったら。
この映画の中でですね、
うん、
まあゴーディっていう科学者なのかなが出てくるんですけど。
おぉ。
が設計した塔みたいなのが出てきて。
はい、あ、もう名前からして。
うん、そうそうそう。まあ、それがサグラダ・ファミリアをモチーフにしてると言われてるんですね。
で、あ、
ちなみにこの映画見ました？
いや、なんか映画館で見た気するな。なんなら。
ああ、そうなんだ。
いや、なんかそれこそ、はいはい、あの、町内会で、なんか毎年、映画行くみたいなのがあったの。
はいはい、そういうのあるね。は
い、で、その時、男子はもうみんなポケモンみたいな感じだった気がする。
ああ、女子はダイハードとか。
そんなわけねえだろ。なんで、ちょっと、だとしたらちょっと逆じゃないって思うし。
あ、そっか。
まあ、逆もわかんないけど、ちょっとその時期ダイハード、もう懐かしの映画だったの、すでに。
あれ、毎年やってなかったっけ？毎年や
っそんな、ポケモン映画とかコナン映画みたいな感じでブルース・ウィリスいなかっただろ。
夏はダイハード。
この夏、最高のブルース・ウィリスが幕を開ける。いや、もうほんと最高でした。いや、ほんと泣いちゃいました。いや、子供が大きくなったらまた見てほしいですね。ダイハード、最高。映画、ダイハード、5。そんなわけないだろ。
ああ、そんなんじゃなかったっけ？平成の夏って。
そんなんなかった。いや、平成の夏。ダイハードってギリ平成かな。まあ、もう4とかはまあ、平成だった気はするけど。
あ、そうか。
まあ、にしてもそんななんか町内会で見に行くようなノリじゃないよ。
はいはいはい。
ましてや、もう町内会の時になってもう小学生、低学年とかそういうのがもう行くような会だからさ。
うんうんうん。まあでも、
え、うん、まあでも見覚えはある、なんか。
ああ、はいはい。あの、出ていけってやつね。
いや、ごめん、もう、だとしてもちょっと20年ぐらい前だからさ、ちょっと、内容そこまで覚えてはないな。
あ、そうな
の？ベロベルト出てきたっけ？
あ、ベロベルト出てくるよ。
あ、ベロベルトみたいな名前の伯爵出てきたっけ？
ああ、出てきた。
うん、なんかロケット団が、ベルベルト伯爵って言って、いや、何々だっていう山寺宏一ボイスのその伯爵が怒ってたとこしか覚えてない。
なんでそこだけの？
いや、もうそこと、あとダークライが出てくることぐらいしか覚えてないわ、もう、あと。
ディアルガとパルキャも出てくるよ。
いや、いや、そのはずなんだけどな。
あ、覚えてないんだ。
記憶がない。あ、もう記憶がない、マジで。
いや、なんか、その、なんていうのかな。行く、次元の狭間で、なんかディアルガとパルキアが、なんかたまたま出会ってしまうんですよね。
は
いはいはい、で、なんかお互いの、なんか領土を侵されたと思って、あの、
うん、
バトルを始めるんですよ。
で、時間と空間の領土。
あ、そうそうそう。
で、その、別次元すぎるな、うん、
その影響が、その、たまたまサトシたちが訪れたアラモスタウンっていう街に、うん、まあ、現れるというか、
はいはい、まあ、それがスペインを舞台にした
という。そうそうそう。
はいはいはい。
で、そのアラモスタウンっていうのは、なんかその、まあ、ダークライが、まあ、住み着いてる街というか。で、
うわ、怖っ。
で、ダークライは、その、なんていうの、次元の狭間というか、その、争いを察知して、まあ、この街を守ろうとしてるんだけど、なんかその、うん、まあ、今ね、このキティさんが怖っって言ったけど、結構なんか、周りの人、
うん、
まあ、なんかダークライの仕業でこの街がおかしくなってるみたいなのを思うわけですよ。で、みんなダークライを攻撃するというか。
はいはいはい、そう、まあだってもう悪夢を司るポケモンだしな。
そう。ダークライは実際はその街に、その、リアルガからちょっと逃げてきたパルキアを追い出そうと戦ってただけなんですよね、みたいな。
ああ、
うん、
本当はまあ、みんなのために戦ってたのにみたいな。
そうそうそう。で、なんか、はいはいはい、まあ、いろいろあって、街が消失していくみたいな。なんか、本当に。
ちょっと、いろいろあったな、それは。
いや、本当に
その。あ、でもなんか、だんだん思い出してきた気がする。
そう、う
ん、
そのパルキアとかが傷ついて、その空間が消えていくわけ。
うん、いや、もう、改めて考えると、ディアルガとブラキアって、もう、本当とんでもない規模のポケモンだよね。いや、
まあ、神と呼ばれるポケモンだからね。
いや、ちょっと他にも神系のポケモンめっちゃいるけどさ、ちょっと時間と空間ってもう、
まあ確かに。
凄まじいよな。
新王はちょっと規模がでかいよね。うん。
新王規模でかいよな。まあだって、まあそれ言ったらもう、アルセウスとかもう万物の神みたいなの出てきてるしな。
うん、あ、そうだね。うん、三輪明宏ね。
パルキア。え、アルセウスって CV 三輪明宏？
あ、そうだよ。
あ、そうなんだ。
うん。
その、もののけ姫のモロ以来の、激強モンスターを。
まあやっぱり、 合ってるよね。迫力があるという
か。まあでもそうだね。ちょっと強いなって思ってしまうけど。
うん。
はいはい。
まあで、
あ、まさか、うん。
まあその、まあ結局ダークライは、その、昔自分を助けてくれた、
うん。
なんだっけな、アリスっていう少女が、
はいはい、
まあなんかその、その町にある庭にいていいよって言ってくれたから、この庭に住み着いてて、で、それを守るために戦ってたの。で、
あ、
もうアリスは多分死んで、アリシアっていう孫と、まあ、サトシたちが行動を共にするんだけど。
なるほどね。もうめっちゃ時間が経ってる系ね。
あ、そうそうそう。
ポケモンと人間、まあ、しかもダークライレベルのもう、伝説ポケモンだとやっぱ、ちょっと、時間感覚が違うのか。
う
ん、
そうそう。
はいはい。
で、そのまま街が消えていくんだけど、その、アリスから、なんかアリシアに、なんか伝えられてた、その、草笛みたいなのがあるんだけど、
はいはい。
なんかまあそれが、そのなんか、街を救う鍵になってて、で、
あ、
まあ、さっき言った、そのゴーディの建築物というか、そのまあ桜田ファミリアみたいなやつの塔のてっぺんに登ると、なんかその、なんか大きい鐘の音じゃないけど、そのメロディーを流せるようになってて、
ああ、
だから、その、まあ、いわゆるオラシオンっていう有名な楽曲があるんだけど、そのオラシオンを鳴らすことで、その街を救えるっていう展開で、まあ、サトシとヒカリが、その、オラシオンを鳴らすために塔の上まで登っていくっていうストーリーなんですよ。
はいはいはい。
だから、そのね、サグラダ・ファミリアでね、俺はオラシオンを聴いてきたよ。
お
ー、めちゃめちゃ感動したね。
でも20年越しぐらいの
オラシオン
でしょ。そうそうそう、じゃあ
まさにね、小学生の頃に見てたオラシオンだから、なんか本当になんか遠くまで来たなって思ったよ。
いや、まあ本当に遠くまで来てるような、
うん、まあね、うん、やっぱ小学校の頃とかちょっと思い出すよね。
ああ、それはちょっと感慨深いものが、
うん、
ありますね。
いや、すごい素晴らしい体験だったなと思って。
うん。
はいはい。やっぱあの映画ダークライめちゃめちゃかっこいいしね。
確かにあの映画完全にダークライ何も悪くなかった気がするな。
まあちょっとね、言葉足らずな部分とかあるけど。
うん、まあね、まあなんかアブソル的な感じよね、だから。
ああ、アブソルって何？七夜の願い星、ジラーチの？アブソル？
いや、なんか基本的にアブソルの設定として、
うん、
なんか災いをもたらすみたいにめっちゃみんなに思われてるんだけど、
あ、はいはい、
本当はなんかそういう災いが近づいてきた時に、はい、まあ、みんなの前に姿を現して、その危険を伝えるっていう役目なのよ。
ああ、緊急地震速報みたいな。
まあ、まあそうだね。なんかめちゃくちゃちょっとシステマチックになっちゃったけど、その言い方だと。
はいはい。
まあでも、まあそういう役目なんだけど、まあ、まあ普通の人間はそういうの全然わかんないから、あ、やばい、あいつが災いをもたらしたんだみたいな感じで、
なるほどね、
勘違いされてしまうみたいなね。
は
い
は
い
は
い、
ああ、まあでも確かにそうかもしれない。似てるかも、ね。
そういう本には全然悪気はないというか、なんかむしろいいことしようとしてるんだけどっていうね。うん、
はいはいはい。はいはい。で、まあ、サグラダ・ファミリア見まして。
はいはい。
で、まあ、スペインといえばね、世界有数の美食の国でして。
あー。あれてか、
はい。
世界三、あ、違うか。いや、ごめん。忘れてくれ。
忘れた。
よかった。はい。
何の話してたっけ？
あ、ごめん。三大、あ、じゃあ、
思い出した。
スペイン。いや、
世界三大って何？
いや、そう。いや、なんか、
うん、
世界三大料理の一つだっけ、スペインはって言おうとしたんだけど、
うん、
違うわって思ったから、
うん、
忘れてくれって言った。
ああ。なるほどね。
いや、ちょ、申し訳なかった。はい。
まあ、特に今回行ったバルセロナは地中海に面してるんで、シーフードですね。
はいはい
はい、
うん。
特にパエリアが有名ですね。
ああ、そうね。てか、スペイン料理といえばパエリアだし。
あ、そうそう。
まあ、逆にあんまパエリア以外あんま思い浮かばんかもぐらいだけど。
うん。 で、まあ普段は食に全く興味のない私ですけど、
はいはい。
まあ、せっかくならね、パエリア食べるかと思って、
いい
手
ね。
近な店に行ってですね、
はいはい。
パエリアを頼んだところ、
う
パエリアは2人前からになりますと言われました。
あ、そんな鍋みたいな感じなんだ、あれ。
いやー、スペインのマックうまかったな。
いや、めちゃくちゃ修正方向、そっちなんだ。
やっぱり、バンコク共通だからね。
まあ、絶対外れないけどさ。
うん。
もうじゃあそこの店自体をもうやめたってこと？
うん、やめ
パ
た。
エリアの店。
まあ、いっ
いや、
か、
なん
と思っ
か、
て。
一人前から行けるところを選ぶとかでもなく、
まあ、別にそんなに執着してたわけでもないし。
まあ、食えたらいいなぐらいでしかないのか。
あと一泊二日だからね、時間がなかったんですよ。
ああ、そっか、
うん。
忙しめの
そうそう
旅で
そう。
すね、確か
は
に。
い。食事に時間をかけてられないということでね。
はいはい。あ、そっか、二人前。まあでもあれか、炊き込みご飯だから、
うん。
一気にガッと作んないと、そんな、ささっと提供できないのか。
いや、わ
パ
か
エリ
らないね。作り方もわからないし。うん。でも多
ア。
分、
海鮮炊き込みご飯みたいな感じだよね、あれ。
ああ、そうだね。なんか貝とか乗ってるイメージ。
そうそう、魚介の、
エ
あ
ビ
る
と
や
か
つ。
ね。うん。
はいはい。
まあまあ。そんなところかな、スペインは。
いや、なんか、リアルガ対ファルキア対ダークライの感想の方が多かった気がするけど。
や、あれ、いい映画だよ。
全然、はいはい。まあ、いいですけどね。まあ、その思い出があったからこその、
もち
そ
ろんね。
れがあっ
はい。
てからスペイン行ったって感じなの？なんなら。
ああ、そうそう、もう本当に、それだけのために。
お
あそこでオラシオンを聞きたいがために俺は行った。
お、おー、すごいな、それは。
一回オラシオン聞いてみてほしい。なんか本当に、なんかすごい感動すると思う。
いや、もう俺はオラシオン聞いたはずだけど、まあ、さすがに覚えてないな。
ああ、そう。覚えてないんだ。
いや、さっき言ったじゃん、もう、ベロベルト伯爵じゃないわ、みたいなネタしか覚えてないって言ったんだからさ。
ポケモン映画って全部見てる？
いや、全然そんなことはないな。
ああ、そうなんだ。
いや、そもそもポケモンゲームやっ
うん。
たの、ちゃんとだともう本当あれか、大学生なってからか。
おお、遅いね。
いや、そうなんだよね。全然周りと比べてポケモン触れる機会とか期間で言うとめちゃくちゃ最近というか、
はいはいはい。新
一
米ト
番
レー
最
ナー
初
じゃ
に触れた、まあそう、皆さんと比べたら全然新米も新米ですし、
ん。はい。
本当一番最初に触れたポケモンゲームが赤の救助隊だったわ、なんなら。なんでか知らんけど。
外伝から
そう、
やる。
外伝からだったから、もう全然なんか、わかんなかった
ああ、そうなんだ。
な。
で
いや、
も、
アニメとかは、見
ああ、ア
て
ニメ見て
た
た？
かな？ちょく。
ダイヤモンドパール？
とかかな。いや、まあ、このアニメ見てたっていうのも、
うん。
もう新潟だと全然アニメやってないんですよ。
ああ、そうなん
なんか
だ。
それ用の回線引いたりしないと。
ああ、なんだ、ケーブルテレビみたいな？
ああ、そうそう、なんかアニマックスとかだっ
ああ、は
け
い
な。なんか
はいはい、
そうい
あっ
うのや
た
んな
ね。
いと、
うん。
あんまやらないというか、もう本当に超有名レベルというか、もう本当にドラえもんとかクレヨンしんちゃんとか、まあワンピースとか、まあそれこそポケモンとか、なんかそれぐらいのレベルじゃないと、まあ、
はいは
ザ全国放送のアニメじゃないと、まあやってないんだよね。
い。はいはいはい。そうなんだね。
そう。だから友達ん家でケロロ軍曹をやってて、面白いなって思って、
はい
家
は
帰ってみようとしたらやってなくて悲しんだ記憶がある。
い。あ、悲しいな。
悲しいね。ちょっともう差を感じてしまったから、その。
格
まあでも
差
ポケ
な
モ
ん
ン映
だ。
画も格差をもう感じてしまった。あの子の家にはアニマックスを契約していて、うちはしてないんだ。そっか、っていう。
なるほ
まあ親もそんなにアニメ興味ある方でもなかったし、
ど。あ
まあ、ポケモンもそんなに興味ある方では全然ないし、
あ。うん。ああ、
っていうので、
デジモ
全
ンの方
然。
が興味あったんだ、親は。
いや、そういう、派閥的な話じゃなくても、アニメ丸ごと興味ないっていうくらいだから。
そう
だ、うん。派閥的に、いや、うちデジモンだからあんたにポケモン見させるわけにはいかないわ、みたいな話では全然ないです。
ああ、違うんだ、
うん。違う、そういう思想のもとじゃないから。純粋に親がアニメとかに興味なかったから、
はいはい。
俺もあんまそういうの見る機会なかったっていうだけだから。
でもあれってなんか別にアニマックス単体契約するわけじゃないよね。なんかケーブルテレビとして契約して、なんかいろんなチャンネル見れるよね。
ああ、まあだと思う。うん。
まあまああんまりそういうテレビとかに興味ない感じだったんで、ね。
まあ普通に地上波というか、
うん、
一般の回線で十分だよねみたいな感じだったから。
ああ、なるほどね。
うん。
はいはいはい。じゃああんまりポケモンも。
まあ、ポケモン映画。まあでもそれこそさっき言った通り、うん、町内会の映画だと、
はい。
やっぱ大体さ、まあポケモン映画まあ人気だからってことで、
うん。
まあ、親世代とかはそんな分かってなかったかもしれないけど、まあでもとりあえず男子にはポケモン映画見せとくかみたいな感じになってたね。
はいはいはい。なるほどね。
だからその、ディアルガ対パルキア対ダークライ付近のやつはなんか、見た気がすんな。あの、マナティのやつ見た気がする。
ああ、海の王者。マナフィマナティって言った
よ。マナフィじゃない。え、マナティなんて言ってないよ。マナフィって言ったよ。マナティ、ポケモンじゃないじゃんか。
どっちかというと、ジュゴンみたいな。うん、
そうね、マナティね。いや、あ、やばい、マナティって言って、マナフィと、
うん、
あと、シェイミか。シェイミのやつは見た気がする。
あ、本当に、じゃあ、多分順番的にはマナヒ、ダークライ、シェイミだもんね。
そうそうそう。まあ、そこら辺のダイパの、あれか、は、いくつか見て、はいはい、
うん、
あとね、なんかまあ、子供の頃、
はい、
小1、小3ぐらいの時に、なんとかクラブみたいな感じで、
はい、
託児、なんかまあ、施設、なんか、放課後になんかそういうちょっと子供を預かってくれる場所みたいなところで。
あ、学童みたいなやつ。
あ、そうそう、そういうので。
はい。
あれか、なんか、レックウザと、
ああ、はいはい。
デオキシスがなんか戦ってるやつ。
はいはいはい。
それは見た記憶がある。
あ、なるほどね。はいはい。うん、やっぱアドバンスジェネレーションとかダイヤモンドパールとか。
ああ、そうそう、そこら辺か。
はいはい、
うん。あとなんだっけな。あとなんかもう一つ。なんか、変なグラードンが出る映画見た気がする。
ああ。
偽物のグラードンみたいなやつ。
へえ。
なんだっけな、あれ。
それジラーチの映画じゃない？
あ、それジラーチ。あ、そう、ジラーチだ、ジラーチ。うん。
はいはい。なるほどね。あ、
ってぐらいですね。でもまあ、
そうなんだ。はいはい。
毎年見てたわけでは全然ないし。
俺のおすすめ聞く？
まあ、聞かされるんでしょうね、この流れは。はい。どうぞ。
まあそのダークライと双璧をなすぐらいに好きなのが、
はいはい、
水の都の守り神、ラティオス・ラティアス。
あー、なんかでも、人気あるよな。
いや、これは。
それ人気あることは知ってる。
そうそう。なんか一番ぐらいに人気あるんじゃない、この映画。
だよね。
めちゃめちゃいい映画。うん。
はいはいはい、
雰囲気もいいしね。だから、ちょっと、これが、その、イタリアのベネツィアが舞台なんですよ。
あ、そう、それもなんとなく知ってる。そうそう、うん。
だから今度ベネツィア行こうかなと思って。
おー、いやもうめちゃくちゃポケモン映画縛りで観光行ってるね。
そうそうそう。うん。まあまあ、ぜひ見てみてくださいよ。
はいはい。
なんかまたアマプラで配信があるみたいなんで。
ああ、まあ、そこら辺の映画確かにちょくちょく配信してそうだわ。
はいはい。うん。っていう感じでしたね。
もう本当にポケモン中心に回ってるね。
まあ、なんて言うんだろう。今更新しい、なんて言うのかな。あまりヨーロッパ自体にそんなに興味がないから。なんかその、
あ、そうなんだ。
動機が欲しいってなったら、なんかポケモンぐらいに戻らないといけないんで。
いや、じゃあもうベネツィア行ったら終わりじゃない？そしたら。
いや、あのね、まだギラティナの映画がね、ノルウェー、ノルウェーじゃないや。あの、なんだっけ、フィヨルドとかだから、北欧の方なんですよ。
あ、はい、北欧のとこか。まあ、確かにシェイミの映画、確かになんかあそこもいい感じの雰囲気だった、ね。
そうそうそう。
うん、山あいのとことか、自然があった感じはあるわ。
それはちょっと見に行きたいなと思ってる。
もうポケモン以外では一切ない感じ。
いやー、ポケモン以外ではね、ないね。あ、それこそその、ラブライブスーパースターが好きすぎて、ウィーンに行ったっていうのはもう終わらせた
も
ん、
ね。
まあ、
でもそれはもう、はい、そうね、もう初っ端でやったからね、それは。
でもなんかぶっちゃけ多分2年後とかの冬にもう一回行こうかなって思ってる、ウィーンは。
おー。
なんかもともとカノンちゃんが行った時期って、あの、冬なんですよ。はいはいはい、で、まあ、
ああ、もう、てか、はいはい、そんぐらいの
時期。そうそう、クリスマスマーケットもちょっと残ってるぐらいのところだったんで、うん、まあ、そこでもう一回行ってもいいかなと思ってるから。
おー。
うん、やっぱいい街だったんで。
いいね。
うん。あ、カノンちゃんで思い出したわ。今日なんかもう一個喋ろうと思ってて。
はい。
全然話変わるんですけど。
うん。
あの、職場シリーズ話していいですか？
カノンちゃんで思い出したの、それ。
なんか結構、キティさんが提起してくる議題としてよくある、職場シリーズね。
職場の話ばっかしてるな。はい。
あの、職場での、その、オタクの開示について、なんかちょっと聞きたいんですけど。
あー。
これ、どう、はいはいはい、言ってる周りに、自分が、その、推しがいます、みたいな。
言ってないね。
まあ、そうだろうなと思うけど。あの
はいはい。
まあ、っていうのも、なんか、俺は別に言うのはやぶさかではないというか。なんかまあ別に。
なんだよ。何目線なんだよ。
まあ、教えてや
って。頼まれてるの、誰かに。
教えてやってもいいけど、みたいな。
何かの、お願いします、斉藤さんすいません。なんか推しがいるかどうかちょっと教えてほしくて、みたいな。しゃーねーな、みたいな状況。
うん。いや、っていうか、なんかその、まあ、多少仲良くなって、
はいはい。
もうちょっとね、雑談を深めたいなっていう時に、その開示することはたまにあるんですよ。う
ん、はいはい。
例えば、なんかその、すごい K-POP が好きな方とかだったら、まあ俺もライブ行くんですよ、みたいなところから、ま
あ、
アニメのライブとか行くんですよね、みたいな、みたいな、そういう切り口あるんですけど、なんかっていうのも、今回、その、うん、職場の、なんか、メール、アウトルックのアイコンが、その、
うん、
ラブライブサンシャインの人がいたんですよ。
おー。
だからちょっと。
それは分かりやすく開示してる人だね。
そうそう。なんかちょっと話したいな、みたいな。あ、
はいはいはい、
ちょっと説明が不足しましたけど、私ラブライブスーパースターっていうアニメが好きで、それに付随するリエラっていうアイドルグループ、キャストの方の、ね、アイドルグループが好きなんですけど。うん、なんで、まあその。
いや、もういいよ。大体分かってるけど。あ、そか、こっちだとまだそんな説明しなかったか、もし。
そうそうそう。ね。はい、はい。その、そうだね、ラブライブのことを知っているね、方がいるっていうので、うん、まあ、ちょっと話したいなって思ったんですけど、はいはい、まあ、多少はそのリスクもあるというか。
リスク？
あの、まあ、今回、その違うシリーズのアイコンだったんですよね。スーパースターじゃなくて、
サンシャイン。ああ、そっか、確かに。サンシャインとスーパースターだと。
まあ、ラブライブシリーズって、まあ、
ブランドというか世代がちょっと違うか。
5個か6個ぐらい今あって、まあ、各シリーズもちろん違うコンテンツではあるんで、だから。
そうね。
で、ラブライブって難しいのが、そのコンテンツによっても、まあ、当然人によっては好き嫌いもあるだろうし、あと、なんかそのキャラクター推しなのか、うん、キャスト推しなのか、両方なのかっていうところも微妙なところじゃないですか。
ああ、まあそうね、こういうコンテンツは確かにそう、なんか、いや、中の人が好きで追ってるだけで、その、ストーリーは別にみたいな人も、まあ、聞いておかしくないもんね。
そうそうそう。だから、まあそれなりにちょっと、まあなんていうの、傷つけられるリスクもあるというか、話しかけて、私はスーパースターが好きですと言った時に、あのダサくでみたいな言われる可能性もあるじゃん。
いや、そんなやついる？もうそれはさ、うん、仮にそう思ってたとしても、
うん、
あ、私そこはあんま触れてないんすよね、で済ませないの、それ。
いや、その、それが一般的な人だよ。でも、その、
うん、
そんなね、アイコンにラブライを全面に押してる痛い人なんてさ、そういう知識があるとは思えないじゃん。
ひどいな。
でも。
そんな自分は、 めっちゃ批判されるかもしれないけど、いや、そんなやついるかな。まあ、いたらまあ、まあ、まあ、でもいない、まあ。まあ、
そのリスクを考えてしまってたわけ。
まあ、それにしたらもうすべてにおいて何も動けんけど、まあ、ちょっと怖いなという感じね。うん、はいはい。
そうそう。だから、いや、でも今回のケースはまあ、ちょっと話しかけたんですよ。まあ、てかその人結構上で、なんか、どんぐらいかな、もう50歳ぐらいの人だったんですよ。
ああ、結構ベテランの方で。
そうそう。はいはい。で、話したら、まあ普通にいい人で、なんならもう多分シリーズ全部追ってるぐらいの感じで。
おお。あ、じゃあ特にサンシャイン好きだけど、あ、まあでもラブライブ自体がみたいなね。
なんなら今度8月のチュートリアライブ、日本帰って行くんだよ、みたいな言ってて。マジっすかみたいな。
おー、すご。
そうそうそう。
めちゃくちゃ熱意ある人じゃん。
いや、なんか本当に、いや、ファーストライブ、アリエラ見てて、本当にいいよね、みたいな、なんか言ってて。
お、よかったな。
いや、よかったよ。うん、
も
う
この上なくいい反応返ってきたじゃん、じゃ
あ。そうそうそう。これ、なんか今、部屋もグッズで溢れててみたいな、グッズで。ちゃんと善良なオタクでよかったなと思ったけど。
厄介じゃなくてよかったね、じゃあ、それは。
でもなんかやっぱり、その、ねえ、そのリスクはあるというか、ねえ。
まあ、それはどうしてもね。
うん。そういう意味で、キティさんは、その、そういうことを言わないという、どうですか？
いや、シンプルにどうだろう。あんま職場の人とそこまでの慣れ合いを求めてないっていう言い方になってしまうかもな。
なるほどね。はいはい。
うん。
うん、もう仕事は仕事と。
あ、まあそうだね。いや、まあ仮に話盛り上がっても、
うん、
そこから発展することないしなっていう。
はいはいはい。
いや、まあ別に全然ゲームの話とかしたりするし、
うん、
多分、うん、何々さんこれ知ってますっていうぐらいの感じで言われたらまあ言うけど、
やぶさかではない。
力せ、そうだね。だからそういう意味で言うと確かにまさしくやぶさかではない反応としては。
はいはい。
まあでも、こっちからなんかそういうことを言うのも、
あ、
まあてか全てにおいてそうだね。あの会社においてはなんかそういう、いや、俺、これ、ここ最近でやったこのゲームめちゃくちゃ良くて、みたいなの積極的に言うこともしないし。
ああ、そうなんだ。
そういうぐらいかな。
へえー、はいはい。このドラマが面白くて、みたいな。
ああ、まあ、そうね。別に、言わないから。なんか最近、なんか面白いゲームやりましたみたいな言われたら、まあ、やるけど。
それ、自分から話振ることないんだ、じゃあ。
まあ、そうだね。なんか間を埋めるための会話が必要になればまあするかもだけど、それもやむにやまれずぐらいの感じかな。
ああ、無べなるかなって感じで。
まあそうね、戦方なしという感じで。
その能動性皆無でやってるんだ。
そう、やむを得ず。
はい。
そうだね。うん、やってるね。
そうなんですか。
はい、だから、あなたみたいにそういう、ちょっとこの人とこの話で盛り上がれたりするかもっていうような感じは全然ないね。
ああ、そうなんだ。はいはいはい。
うん、
まあまあまあ、そういう、でも、あれだもんね、プライベートになると一点。一点っていうほどでもないな、別に。
一点
なんか、
何が、
いや、なんか俺はライブとかもう一人で行くんですよ。で、なんか別に、
あ、はいはいはい、
推し仲間とか別にいなくて、まあ、キティさんにちょっと話すぐらいで。でもキティさんは、なんか、ね、はいはいはい、連番とかするじゃないですか。
あー、でもこれもうほんと偶然でしかないんだよね。
はい、
この連番者に会ったのが、
はい、
なんかね、衣装店みたいなのに行ったんですよ。
衣装店、はい。
そう。
あ、衣装展示
会、ね。のね、そう、衣装展示会みたいなのに行って、
はい。
その時に、
うん、
たまたまなんかまあ、並んでる、なんかまあ、時間帯も結構、なんか1時間ごとでなんかチケット分かれてたから、
はいはい。
まあ、それがもし一つでもずれてたら合わなかったんだけど、でも、たまたま、なんか、
今ちょっと、
高校の時の、
桜田ファミリアの入場と同じだなと思って聞いてたけど。
うん、知らない、そうだね。確か1時間ごとの、
うん、
いや、ちょっとそのレベルのものではさすがにないな。ちょっとサグラダ・ファミリアと比べたらもう大抵のイベント霞んでしまうな、それは。
いや、それはまあ、そんなこともないでしょ。
まあ、とりあえずそれで、
うん、
たまたま向こうが、
はい、
え、もしかして、 あれな、さっき並ん、これに並んでたみたいな感じになって。
ああ、その、高校の同級生から LINE が来たってこと？
そうそうそう、急に。はい、いや、マジで、上京してることすらお互い知らなかったというか、もう、
はい、
本当高校卒業以来、全く、
はい、
まあ、コンタクト取ってなかったけど、
うん。
まあ、でも向こうがなんか、あれもしかしてで、まあ、連絡取ってくれて、
はい。
で、それで、
はい。
ちょっとそれ以降、一緒にライブとか行くようになって、みたいな感じだから。
はいはいはい。ああ、それも、
俺も、
LINE 来た時、仕方ねえなって言って返した。
いや、これは仕方ねえなっていうより、いや、これは仕方ねえなっていうより、
うん。
ちょっと警戒の方があったけど、なんなら。
どういうこと？こいつ俺を騙そうとしてる。実は。
うん、いや、まあ、でも、その直前にも、
うん、
別の高校の同級生から、なんか、LINE 来て、
うん、
で、それは全然久々に、なんかたまたま会ったとかではなく、純粋に向こうから、え、最近何してるみたいなの来て、はい、いや、実は俺も上京してて、みたいなことで来たんだけど、
はい。
なんかね、
うん、
向こうの LINE が急になんか、
はい。
なんか YouTube チャンネル送ってきて、リンクを。
ああ、はい、はい。
なんだこれはと思ったら、はい、なんか俺今ここで働いてんだよね、みたいな。なんかめっちゃ、多分スタートアップ的な会社のところで。
ああ、はい、はい、はい。
で、急に行ってきて、
うん。
ちょっとそれ以降もうずっと既読無視をしているんだけど。
出資とかお願いされる恐れがあるからな。
いや、なんでこのタイミングでそのことを言ってきたんだろうってのがもう全然わかんなかったからさ。
はいはいはい。
いや、俺はもう全然、なんかその直前の会話で、え、あの時他の高校の同級生とかと今も会ってるみたいな会話とかをして、
はいはい、
ちょっとだんだん、え、ちょっと今度ご飯とか行くみたいなことを言う準備をしていた。まさに手前で急に、なんか会社の俺今ここで働いてるって言ってきて、
はいはいはい、
ああちょっとめんどいなーって思ってしまって、
なるほど、
怪しい会社かどうかもちょっとわかんなくて、まあ、検索しても何も引っかかんなかったし、
はあ、
まあ、別に小さい会社だったら、そう、スタートアップだったらまあ別にいいかなと思ったんだけど、
はい、
まあどっちにしても急になんかさ、昔馴染みとなんか会話をしようっていう時に、
はい。
なんか、そういうことを急に言い出してくるの、なんかだるいなって思っちゃって、
う
ん、
まあそうね、
もう実際に会ったとしても、
はい。
こういう会話を急に挟まれるんだろうなって思ったら、
はいはいはい。
なんかちょっとだるくなっちゃって、もう、
うん。
既読無視をしたっていうのが、
はい。
その、さっき偶然たまたまばったり会ったの、
はい。
1ヶ月前ぐらいに会ったから、
はい、それは別の人なんだよね。
それは別の人。
はいはいはい。
なんか、こいつもさてはみたいに思ったんだけど、別にそういうことはなくて。
なるほど、はい、
うん。そう、そういうので、じゃあまあ、いろいろ一緒に行くかみたいな感じで今も行ってるってぐらいだから。まあだからまあ、
はい、
そういう意味で行くと、
うん、
まあ今も全然ソロで行ってる可能性は、全然あったか。
ああ、その。
たまたまあったから、そう。
はいはいはい。なるほどね。
行ってるだけで。で、なんならその人も、
うん、
まあ別に会うまではなんか、普通に結構ソロでよく行ってたっていうか。
はいはいはい。なんかソロってかっこよく言ってるなと思って。
そうね。まあ、ぼっちでしかないけどね。
うん、
まあ別になんか、あれか。なんかネットとか、そういうオフ会とかで一緒に行こうみたいな感じでは全然ないぐらいの感じかな。
そうそう、なんかツイッターとかで、まあ多少はね、フォロワーとか、まあ、いいねとか押したりぐらいはやってるけど、なんか別に直接会おうとかは、なんか思わないよね、みたいな。
まあ俺はもうなんなら、ツイッターとかでもまあ別に、誰かをフォローとかは、しないかなぐらいか。もう X とかでももうほんと公式とかしか、フォローしないし、
はいはい、
まあネット上でのファーストコンタクトにめちゃくちゃ、危機感がある人間だからさ。
ああ、聞きましたわ、その話、よく考えたら。
ああ、そうなのよ。
同期の会で。
そう、そこ。もう、同期ですらそうだね。今後同期になるやつとすら、所定、オンライン嫌だなって思ってるんだからさ。
はいはい。
そうですらない人なんてね、もう。
ちなみに俺も最近、その高校の同級生から、ほんと10年ぶりぐらいに LINE 来て。
うん、
なんか、今大丈夫って来て。 ああ、もう大丈夫っすよ、みたいな返したら。
大丈夫、はいはいはい。
あの、ペイペイ使えるって来て。で、いや使ったことないなって返したら、うん、もうそっから既読無視されて。
なんか怖っ。
いや、これは、その、うん、乗っ取られてるのか、こいつが単純に失礼なのか、どっちなんだろうと思って。
いや、でも、別に普通にペイペイを使って、ちょっと振り込んでくれをしようとしてたんじゃないの、それは。
そうなんかな。
まあ、普通に、まあ、もしくは、マネーロンダリング的な。
うん、ああ今、ペイペイでやるんだ。マネーロンダリングって。
まあでも、わかんないよ、全然。
ああ、まあまあ。まあ確かにね、この年になるとそういう悲しいこともありますよね。
いや、だってね、もう失礼とかっていう次元じゃないじゃん。意味わかんないじゃん。
うん。
もうそういうような、何らか騙そうとしてるぐらいの感じじゃないと、
うん。
説明がつかないじゃない。
まあ、ちなみに、まあ、この件に関しては普通にそのままアカウントがなくなったんで、まあ、乗っ取られてたんだろうなって感じ。
乗っ取危なかったな、それは。はいはい。
まあ、絶妙になんか別に本人でもおかしくないレベルの失礼さというか。うん、
まあ、そうだね。
こいつこんなやつだった気もするみたいな。まあ、警戒はする
わ、
さすがにそんな
やつ。ああ、それぐらいのやつなんだ。うん、はいはい。
まあ。いやー、てかその連番してる人って高校の頃仲良かった人？
ああ、良かった。てか、あの部活が同じだったんだよね、なんなら。
ああ、茶道部の？
茶道部じゃない、空手部だよ。
ああ、茶道部、そっちか。
茶道部もやってたみたいな感じになってるけど、全然茶道もやってない。
あ、やってない。
何もやってない。
あ、そうなんだ。へ、うん、
まあ、うん、途中で辞めちゃったんだけどね、向こうは。
ええー、悲しいね。
うん。何の話なんだよ、これ。
まあ、そんな感じですか。
はい、そんな感じですね。
はい、はい、はい。それでは、あ、これ合意を求めるんだっけ？
いや、もう何なんだよ、さっきからよ。
じゃあ、どうしようかな。あの、まあ、職場でのオタクの開示は、まあ、ありかなしかで言うと、まあ、うん、まあ、個人的には別にしてもいいですかねっていう。
いや、まあ別に、それに関して、なしでは全然俺もないと思ってる。まあ別にそういう人、ザラにいるし、
周りに。ああ、はいはいはい。じゃあ、合意ということで。
全然スペインの話じゃなかったな。
それでは今回の会談は以上としたいと思います。ご意見ご感想、チュートリエライブの感想とありましたら、概要欄の Google フォームからお送りください。匿名で送れます。
また、上司帰ってきたら。
オタクのクタクという名義で YouTube もたまに上げてますので、そちらもチェックしてみてください。それでは、本日は3回ありがとうございました。
ありがとうございました。